ありがとうございました。
ハークロ時代権限ご神願成就平和祈願大祭ご祭典を無事に取り行わせていただきました。本当にありがとうございました。ちょっとマスクを外させていただいてよろしいでしょうか。でもちょっとお話の時だけ外させていただきます。おかげをいただきまして、この度も2日間4回にわたってのご祭典を、無事に、すがなく取り行わせていただきました。まあ、6月の上半期の運霊のお祭りに続いてこの度の夏のご大祭も2日間4回にわたってのご祭典なんですけれどもね、実際この4度のご祭典を取り行わせていただいて本当にありがたいなと思うのは、ね、1回1回のお祭りが、ね、新鮮なんですよ。毎回毎回逆に言うと同じ緊張感があるというか、普通だったらこう回を重ねるごとに少しずつこう慣れていくとかいうかね、そういうのがあるんですけれども、この神様のお祭りごとというのはそういうのないですね。多分もう50回やろうが100回やろうが同じような新鮮な気持ちと同じような緊張感で向かわせていただく、それぞれの異なった緊張感も異なった緊張感なんですけどね、4回とも毎回さらなんですよ、お祭りが。実際4回今まではお祭りそういうふうに1回だけだからそういう感情はねなかったんですけど、今日今4回目のご祭典を通りの行わせていただいて、毎回こういうね新しい気持ちで、そしてどこかこうピシッとしたね緊張した空気があってお祭りを使いさせていただく、望ませていただくということは大変なおかげだなと思いましたね。そういう思いを持ちながら今お祭りを使いさせていただいたんですけれど、今年神有教会の朝の元日のご理解がですね52節をいただきました。これは神有の宴の時でも申し上げたかと思いますけれども、改めて52節を読み上げさせていただきます。信心する者は驚いてはならぬ。これからの地どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。この御教えを元日の朝いただきました。今年の元日の朝のご理解というのはその日一日だけじゃなくてその年1年間の一つの目安指針となるご理解としていただいてきているわけですけれども、今年の場合はこのご理解をいただいてですね、何かこう神様がきっと我々が想像がつかないような驚くような成り行きを差し向けられてくるんだろうなと思ったんです。ですからまあそのどういうことが起きても驚かないで済むような構えを作らせていただくことに取り組ませていただこうと思ったんですけれども、その構えが十分作られないままにですね、早速もうその1月からですね驚くような出来事を成り行きをいただきました。ご承知のことと思いますけれども、私たちの心の支えでもあり師匠でもあります愛楽教会の二大和先生の肺がんがもう早速1月のうちに発覚するわけですね。それだけでも驚いたんですけれども、さらに驚いたのが1月末にはですねその肺がんがステージ4だということでしたね。これだけでもかなり驚きましたしかなり重たかったんですけれども、その後今ご承知のとおりような社会情勢になっております。コロナウイルスによるこういう状況ですね。まあ、今テレビでどこをつけてもコロナコロナ言ってるからコロナってあんま言いたくないんですけれども、ね、もう収束どころか、ね、どんどん増えていってるし全然見通しはまだまだ未だに立ってないですよね。さらに、そして6月5日にはその二代親先生がお国替えをされました。肺がんになられた後も、まあ、しばらくはというとあれですけどね、私たちの心の準備をくださるために何年かお生かしをという思いがどっかにあったんですけど、そんなことつゆ知らず上先生言っちゃいましたね。6月5日にですね、そして7月にはまあこの辺はあれですけど西日本を中心に特に愛楽教会のあたりでですねとか九州のあたりとか、まあ、他にもいろんな全国各地で豪雨の被害もあり災害もありましたよね。まあ、次から次にですね、まあ、今年に限ったことじゃなくてこの令和という 原稿になってからなんとなくそんな感じのことが続いてるっていうイメージもあるんですけれどね。しかしなんでこんな今年は、ね、のっぴきならない抜き差しならない成り行きが続くのだろうか。驚いてはならぬと言うけど神様驚けますっていう思いだったんですけれどね。それでもですよ、例えば先ほど言いました豪雨にしても愛楽教会の前に215線がありますよね。あの215線隔った向こう側、山じゃない方向側はもう水浸しになっているところもあって、カバメのところなんかもう通りの向こう側です。目の前の水浸しになるぐらい、一時はですね、それぐらいに差し迫っていたそうですね。また私ども東京関東に生きる者もですね、もう一歩間違えたらいつこれに今話題になっているものに感染してもおかしくはないような状況ですね。紙一重ですね。愛楽教会の豪雨にしたって、コロナにしたって、紙一重の送り合わせをいただかなければいつどうなってもおかしくない。でもされど紙一重の送り合わせをいただいているんですよね。愛楽教会の信奉者にしても神有教会の信奉者にしてもですね、薄い紙一重だけど大事な紙一重で守られて、愛楽教会の場合もその豪雨により被災された方っているのかな、まあ、多少はあるのかもしれないですけど聞かないですね。豪雨によって大変な被害を被ったということは聞きません。またあのコロナに関してましても神有教会で、信者さんをもとより信者さんの家族関係者に至るまでコロナに感染しましたというお届けはまだ一人もありません。神人への送り合わせの中で、こういう中にもですね、変わらず、また生活が、ね、立ち行かなくなった、苦しいですというお届けもないです。お守りをカバーいただいていることに、まずは目を向けなければいけないし、お礼を申し上げなきゃいけないと思うんですよね。もうその外ばっかり見たら不足ばっかり出るわけですよ。国は何やってるんだ、政治家たちは何やってるんだ、そうじゃなくてですね、今いただいているどれほどの壁の中に今根っこをやってこう園庭の中皆さんお参りされてるけれども、大変なお壁の中でお参りされてると思うし、今日の新人生活があるのではないでしょうか。とは言ってもやっぱり先ほども言いました、どうしてですか神様という思いをしばらく私も引きずってましたね。これだけのことがあると。ところがですね、だんだん曲がりなりにもこの成り行きをなんとかいただいていこう、そしてこの成り行きを通して小田先生のお国会とか今の社会情勢とか災害のこととかを通してかけられている神様の願いは何だろうということだけはアンテナを立てて、日々七転八倒右往左往を取り乱すこともありながらも進ませていただく、取り組ませていただく中にですね、今私なりに出てきている答えということではないですけど、途中経過ですけど、今ある感情はですね、元日の朝に驚いてはならぬというご理解でしたけれども、驚くべきだと思いますね。教祖様に教えに立てつくつもりではないですけど、この今のこの成り行きをね、抜き差しならない成り行きを本気でいただくことをするなら驚きの連続になります。教会の玄関のすぐ横にですね、つげの木が生えております。犬つげというつげの木なんですけれども、その台所の向こう側ですね、塀の内側です。このつげの木は純子先生と和子先生がこの神有教会に来られた時からすでにあったものです。だからもうかれこれ30年か40年、もしかしたら40年ぐらいは生き続けた柘の木かもしれないんですけれども、どうも最近近年弱ってきてたんですね。そしてまあ邦子先生がいろいろ気にかけて確認してみたら、こう幹があって大きく二股に分かれてるんですよ。まあ枝というよりは幹がさらに二つに分かれてるっていうより太い形で、右と左にですね、その右側の幹の根元から何ていうんですかね、腐食というか病気が始まっているようで、腐食してるんですよ、幹の元が二股に分かれてる。でもう確かに年々弱ってきてて、枯れ枝とか枯れ葉とかも増えてきてて、あんまりいい状態じゃないなって見るからに、 そしたら原因を探ってみたら、その二股に分かれている根元のねところに、あのどうも病気が、腐食が始まっている。今大きく分岐する時節だと思うんですけれどもね、その片方の分岐が腐食して、もう全然ダメになっちゃってるんですね。どうしたらいいだろうかと、まあ私も専門じゃないから分からないから、まあその手の、ね、専門の方に見てもらうか。でもその場合かなりね、まあ、あのコストもかかることだし、まあ、それを、まあ、短絡的にやる前にちょっと私たちのところで、ね、できることはさせていただこう、取り組ませていただくところは、勉強させていただくところは取り組ませていただこうということを、まあ、邦子先生が心にかけてくださって、そしていろいろ調べましたらね、あの茨城県の方であの症例がありました。やはり同じ犬つげという木でですね、そのある程度年限が経つとどうも弱ってしまうという症例があちこちで出てて、これを解決するためにはどうしたらいいかという研究を平成に入ってからあの取り組まれていて、10年間にわたっていろんなパターンでですね、あの実験をされた、その成果が出てたんですね。まあいろいろなパターン試したんです。結局一番いいパターンはですね、もう思い切って強度の剪定をして全ほとんど削ぎ落として裸の状態にしてしまう、中途半端じゃなくて、そしてあの患部、病気の患部のところに薬品を塗らせていただいて、でそれをすると2年間も全く何にも音沙汰なしで裸のまんまだそうですね。生きてるのか死んでるのか分かんない。ところが2年目以降から新芽という芽吹き出してくるんですね。しかも今まで以上に強い命のエネルギーを持って新しい葉っぱ枝が出てくる。これが一番確かなやり方だ。中途半端にちょこちょこちょこっとなんかね、なでさすりするより剪定しても抜本的に病気治らないそうなんですよね。思いっきりバッサバッサ切り落としたら、その時2年間はもうもしかしたら死んでるんじゃないかという状態だけれども、2年目、3年目以降に新しい芽が出て、しかもそれまでよりさらに強い芽が出てくるということだそうですね。それが分かってですね、まあこの教会のその告げの木もね、まあ思い切ってそういう方向であの治療させていただこうということで、7月の半ば頃にですね、まあその病気になっている二股に分かれているこの片方のところをノコで思いっきり切断して、その切断した部分に薬品を塗布し、さらにもう一方の方からはあの葉っぱとか枝が出てるんで、それもちょっとやっぱり弱ってるんですよね。それももう全部容赦なくと言ったらですけど、もう葉っぱも一枚もないぐらいに切り落としてたんですね。ですからまあ当分2年3年はもうこの状態のままだろう、もしかしたらこのまま死んでしまってもおかしくないだろうというつもりでそういう処置を施したんです。ところがですね、わずか半月も経たないうちに、今月入るか入らないかのうちにもう新しい芽がすぐ出てきて、今も後でご覧になられたらいいですけど、若いもう葉っぱがいっぱい生えてます。そしてその腐食した根元からも枝が生えて、ちょこっと枝が生えてるんですけど、それだけはですね芽が出てなかったんですけど、今月の中旬になって1ミリぐらいの芽が出たかと思えば、今もうそれが大きくなってきております。改めてですね、命のその再生能力っていうんですかね、その凄さを告げの木を通して感じさせていただくんですね。これはでも告げの木だけじゃない。この世に生きとし生ける命あるものには、そういうものが眠っているのではないでしょうかね。本当にバッサリですね、削ぎ落とされると痛いけれども、でも必然のままだったら結局やっぱり必然のままなんです。削ぎ落としたら必然が必然じゃなくなって、より生き生きとした芽が出てくるというのは、私たち人間一人一人の中にも、私はあると思っております。百獣の王と言われる獅子は、我が子を先人の谷に突き落として、這い上がってくるものを育てると言いますよね。まあさもね、冷たい仕打ち、厳しい仕打ちのようかもしれないですけれども、谷底に突き落とした親獅子はですね、その我が子がね、どうなっているのか、もう本当に、どこか上がってきてくれよという思いでずっとその子供をね祈るような気持ちで覗き込んでるそうですね、上から。 は 神様が私どもに今ねこういう大変な成り行きを通してかけられている神様の思いっていうのはね、もしかしてそうじゃないだろうかなと思うんですよね。いや、もしかしてじゃなくて確かにそうだと思うんです。二代は先生も取られた、そしてこの、今コロナっていう状況があったり、災害で、まあちこちで打ちのめされてるけれども、もっと本当なものを生み出させがたいがために、神様が本当泣く泣く祈るような思いでそこにはね、一つ一つのそういった成り行きを差し向けられているんじゃないでしょうかね。よく考えてみますと、教祖様にしても愛楽教会の初代親先生にしてもそうなんですね。教祖様も明治6年に神前撤去布教差し止めという最大の受難が訪れます。もう全部神前のものを取り払えと、であれの某所に愛なりそう、さすがにその時の教祖様も池上金光大臣という称号が持ってたけれども落ち込まれるんですよ。1ヶ月間お披露目から静岡もう 6畳もない、あの立教聖城のご結界のですね、隣には6畳もない4畳半ぐらいの狭い部屋がある。私あれ勝手にですね、無許可で忍び込んで見たことがあるんですけどね、4畳半ぐらいの大きさで机、ちっちゃい机が1つだけありました。神前撤去の期間、ここに教祖様がおられて、もしかしたらあの覚書覚帳とかもその部屋で書かれたのではないかと思いながら見させていただいて、そこに1ヶ月間とこもられるわけですね。ところがその落ち込みとこもった時節を経て生まれてくるのがこの天地駆けつけたんです。今今月今日金光教の中心となる天地駆けつけが生まれたのは、神様からもバッサリと御神前をそぎ落とされて、血も涙もないような仕打ちの後に生まれてきたのが天地駆けつけという真実で真理なんです。さらにはご結界もその後生まれてくるんですけどね、それまでは教祖様は拝み屋さん的な信心だったんですよ。願い事、あなたの願い事を叶え上げてあげますと、ご結界もなくてですね、ご理解も説諭もない、ただただ神様に祈って、で時々 神がかりになって、その神がかりになって言葉を出す。ところがそれからはそうじゃなくて、ね、話、理解で助かる道が開けてくるわけですね。教祖様がいなくなってもこの天地駆けつけであり、ね、道を知って誰もしもが助かっていくことのために神前撤去があって、そして生まれてき天地駆けつけであり、ご結界という今日のスタイルが生まれてきたんですね。愛楽の初代は先生にしても、ね、詳細があられて戦前北京に行かれて大成功を収められるんですけれども、ところが、まあ、今年今月は終戦の年月ですけれども、第二次世界大戦の終戦によってですね、もう何もかも地位も財も全部なくなって、裸一貫で当時一緒におられた大奥様と、ね、二人のお子様、坂出教会の豊美先生と、亡くなられた二代は先生、そしてお腹の中には池尻愛子先生、裸一貫で帰ってくるんですね。でその時初代が思われたのはね、なんで焦げな目に遭うだろうか、どうしてこの戦争がなかったらという方向に向かわなかったんです。初代が向かった心の方向は、今までの信心ではダメだったんだと。信心さんもしてきたようだけれども、このままではダメ、今までのままではダメだったんだ。ここからは一つ本気で信心をさせていただこうという方向に向いていったんですね。用霊、社会の恨み、はからみじゃなくて、自分自身の方に心を向けていって、もっと本気で自分自身信心をさせていただこうという方向に心を向けていった。そのことによって、まあ、その後大変なご修行時代、4年半の修行とかを通られて、そして成り行きは神様の働きという凡人でも、ね、通れる道を発見、そして敷いてくださって、今日の愛楽教会が生まれて、今お互いがこうやっておかげをいただいてこの場にいるわけですよね。終戦でも叩きのめされた後なんです。再生してきたのは、蘇ってきたのはですね、私もですね、まあね、外出を控えてくださいっていうことがずっと叫ばれてますよね。もちろん緊急事態宣言が合ってる間もそれなりに控えたんですけど、宣言が終わった後も成り行きの中でほとんど教会から出てません。この 2,3 ヶ月間、6月の頭に1回だけちょっと 金剛教の連合会の御用で、本郷の方に行かせていただいて、それだけですね。あとはもうずっと教会にいたまんまです。この 2,3 ヶ月の間で私が一番遠くまで行ったのは亀有駅の北口にあるみずほ銀行亀有支店までですね。それとか、まあ、青戸駅でたまに一人暮らしをしている東子が帰ってくるとき青戸駅まで迎えに行くんですけど、その時は車で迎えに行ってるから上陸はしなくて、せいぜいそのぐらいの距離しか出てません。まあ一般的に考えればさも窮屈だね、不自由なということかもしれないですけれども、私の心の中は最初はまあちょっと外に出たいなとかね、ちょっと外で何かおいしいもの食べに行きたいなという気持ちもなかりしもなかったけれど、今はそういう気持ちはさらさらないですね。それこそ私大学で2年間留年してる時代なんかはそれこそちょっとこもってるような時期がありましたけど、その時以上に長いです今こもってる期間は。こもってるというとあれだけど、この広間にずっといるわけですね。先月の革新業も私神有教会に来させていただいて、初めて毎日一日も滞ることなく戦勝の御用、ミニゴリ会はもともと数年前から取り組ませていただいてましたけど、一日も欠かすことなく戦勝の御用刻印に着替えてご記念を務めさせていただきました。それまではやっぱり月に3回か4回ぐらいちょっと御用で出る日があって、その日だけはご無礼してたわけですよね、革新業の戦勝の御用。ところが今年はコロナさんのおかげでですね、そういう御用もないからずっと革新業を欠かすことなく務めさせていただいたんですね。それはでも私にとって不自由でも何でもなくて、もうありがたいんですよね。もうこうやってお昼前にいることによって私たち教会の者がしっかりこのお昼前に根を張っていってるっていう感覚がものすごいあるんですね。そして皆さんともなかなか会わないけれども、皆さんがどういう思いで日に取り組んでいるのか、どういう思いをしながらというところにも思いを馳せて、なかなか参れてこなくても、なんか成り行きを通してね、交流している働きも生まれてるんですね。例えば今日こうやっていろいろスイカとかお野菜とか卵とかお供えになってますけど、まあこの夏の大祭というのはですね、いわゆる生物系を暑いからお供えしにくいんですね。だいたいタイと、ブリとかカンパチとかをお魚をお供えするんですけど、8月9月のお祭りはちょっと時期的にお供えできなくて、でしかも今年の場合は2日間4回にわたってだから、ずっと4回とも同じお供えっていうわけにはいかないんですけど、どうしたものかなと、まあ当時は何もなかったですけど、例えばスイカとかカボチャだったらね、冷蔵庫に入れなくても日持ちするから、これを軸にしていけたらいいななんてことを考えたら、それらのものが次から次にお供えになるんです。北から南から、北は北海道、新潟、南は宮崎から、あっちこっちから集まって、全部これ生物は卵なんて珍しいですけどね、全部皆さんの真心のお供えです。私がもうあれこれ画策、人間心で画策してどこに買いに行こうとかしなくたって、神様が整えてくださるんです、皆さんの真心を通してですね。だからもう本当交流している感じがするんですよね、お参りされてなくても皆さんと。手に取るようにまたそういった方々の今どういう信心生活をされていたのか、手に取るように分かるんです、伝わってくるんです、お供え物を通して。こんな気持ちが開けてきたのは初めてですね。でお供えだけじゃなくて、例えば今本当こういうね状況で頑張ってるってことで、いろんなとこから今年はとりわけ遠隔の方からお肉のお供えとかいろんなお供えが届くんですけれども、そのお供え物が来るたびに私ご新米をそれぞれ皆さんにお下げして送るんですけれども、必ず一筆を添えて送るんですね。で一番近いのがそこのコンビニエンスストアにはポストのところで、まあ、この間もそのある方に、ご質問いただいた方からご新米をお下げして一筆を添えて、それを投函に行こうと行かさせていただこうとしたんです。玄関を開けてすぐそこにちょっと見たことがある方がおられたんですね。しばらく最近はお会いしてないんですけれども、例えば邦子先生とかがちょっと長時間外出するときとかヘルパーさんを頼む、でも 今年に入ってからもう外出することがほとんどないから、そのヘルパーさんもしばらく顔合わせないわけですね。でとても気になるヘルパーさんが一人おられたんです、まあ、ちょっと体が不自由でもう年もだいぶご高齢で、もう和子先生のような感じの年は70代かぐらいでしょうかね。その方のことがすごい心気になってたんですよね。でましてご主人もご本人以上に体が不自由っていう方だったからですね。でちょっと目も見えにくくなってて、あの方どうされてるかなと思ったら、この間そのご新米の投函に行くわずか100メートルしかないようなところで、その方が目の前にいるんです、玄関で、ね、そして向こうは気がついてないんですけど、私は気がついたわけです。そしたらお一人だけじゃなくて、ちょっとな向こう何メートルか向こう側にその方のご主人と思われる方もおられるわけですね。まあ、ご主人は体は不自由だけれども、そのご主人を引き連れてですね、散歩されてる姿を見かけたんですよね。ちょっとあんた早く来なさいみたいな感じでご主人が入って、そんなこと言ってもなみたいな感じの、そうやってね、わざわざ私が足を運ばなくても見せるタイミングで気になる人は見せてください。このお供え物をどうしようかと思ったら、絶妙なタイミングでそのお供え物が来る。もう本当そうなんですよ。冷蔵庫でやはりキュウリがなくなった、トマトがなくなったと思ったら、その日のうちにキュウリトマトが忘れないに来る。こんなことばっかりなんですよね。こういうね、いろいろ制約された不自由なね、今年という成り行きの中にも、そして重たい成り行きの中でも変わらずあり続けているのは、そういう生き生きとした神様の働きなんですね。どうぞね、聞き耳を立ててください。目を凝らしてみてください。手元足元の成り行きを、わざわざ海とか、ね、山とか遠いところとか高いところとか行かなくたって、生きた神様の働きはもうそこら中に満ち溢れてます。こういう考えを得たのは今年が初めてですね。だから自分自身で驚くんですよ。自分自身の中にこういう成り行きの捉え方があるの、こういう心が開けてくるのか。そしてもう恐れ入るね、もったいないね、驚く、最初驚いてはいけませんって言ったけれども、驚くことは大切だって言ったのはここなんですね。うろたえたり動揺したりする驚きはね、それは足かせになりますけれども、喜びや感動が伴った驚きは、ね、毎日毎日出会っていくべきだと思いますね。またそれ、今だからこそそれが絶好の機会なんです。こういう状況だからこそ逆にですね。今私自身の心の状態もそうですし、教会家族がおそらく亀有教会の歴史始まって今一番生き生きとした状態だと思います。こんな状態、親先生もいない。かたやコロナと隣り合わせの生活で、外出もままならない、マスクもしなきゃいけない、そういうような中に生き生きとした喜びの驚き、感動と喜びを伴った驚きが日に日に増していっているものを感じるんですね。皆さんも取り組まれている方はそうだと思います。今日は23日は初代教会長の高松和子先生の月の休日ということで、まあ、こちらにはお写真を掲げさせていただいて、昨日は掲げてないんですけれど、まあ、毎月23日は高松和子先生の祭り日としての月例礼祭の日でもあるんですけど、今日先ほど午前のね祭典の時に和子先生がねお好きだった久保山仁さんがねちらし寿司を備えされましたね。本当にもう恐れるなと思いますね。仁さんとしてはどういう和子先生にという思いだったのかどうか分かりませんけれどね、本当和子先生が本当、ね、喜びそうなものがお供えになるわけですよね。で和子先生という方はですね、まあ、ご本人もよくご自分で話されてたんですけれど、常識観念見え体裁にとらわれに対するとらわれがすごく強かったんです。まあ、両家のね子女として生まれて、お嬢様として生まれてたというのもあるんですけれども、やっぱりこう常識とかで信仰も厚い信仰もあるんだけど、それ以上に常識でこうね行こうとする、自分の我が計らい我が力で行こうとするところに苦しまれて、そこを、まあ、一生涯かけて取り組まれてきたんです。なかなかでもそこを 克服できずにずっと来られたわけですね。ところがですね、最後の66日間の晩年、ちょうどに、今から15年前の今ぐらいの時期に最後の入院に入られるんです。でそれから、まあ、10月23日に送り返されるわけですけれども、最初入院された花はですね、とても苦しそうでした。そりゃそうですよね。今までもう自分で頑張ってやってきたわけで、自分の力、自分の手で、純子先生だって、ね、もう自分自身のその気力とかね、根性とかで支えてきたわけですよね。教会の運営にしたってそうです。ところが、ね、食道がんになって、ま、状態になって身動きが取れない、ベッドから動けないわけです。お世話してもらうしかないわけですよ、看護師の方々に。それがもう耐え難い苦痛だったんですね、最初のうちは。人に物を頼む、人に自分の体を世話してもらうというのがね。ところがある時期からですね、少しずつ少しずつ変わっていかれたんですよ。今まで頼めなかったことを声を出して頼む、そしてやってくださったらありがとうという、それが徐々に徐々に生まれていって、そしていよいよもう最後の10月の月にはね、もう本当自分の力で押し進もうというのはバカらしかということをおっしゃってましたね。任せ切ったらこんなに楽なんだ、自分の関連外したらこんなに楽な境地が開けてくるのか、そういう思いところに行かれて、お国が言うならこうさなぎだったですね、腸に脱皮していくような工程で最後のね66日間の入院生活を経てお国がされたわけですね。もう病室というこもった部屋の中にありながらですね、動きも取れない中にですね、そういう寝ていてもやっぱり取り組めますね、新人というのはね。そして心も開けてきますね。それをなんか実証されたと思いますね、この和子先生という方。午前中もこの話をした、そしたらお野菜、ある方のお野菜にね、芋虫がひっついてたんですよ。私たち今芋虫のような状態かもしれないですけれどね。ある、そしてある参拝者の方は、自分 その後お祭りが終わった後、実は自分の家の周りにキアゲハの幼虫がいっぱいいるんだと、そのなんかスマホかと何かに撮って家内に見せたら、いっぱいうじゃうじゃいて、でもそのね、その芋虫がサナギになり、サナギが蝶になるというのが話に出てきたから、何か感じるものがあってそういうものを見せられたと思うんですけど、ね、これもやっぱり生きた働きですよね。でもね、本当にもうそのね、確かに今年という年は大変な年ですし、まさに突き落とされたような年、まさにもう枝も葉も全部削ぎ落とされたような年かもしれないけれども、それ今二股に分岐してます。どっちに行くかですね。いよいよその生き生きとした神様の働きであり、自分自身の心の中に生きたものを芽生えさせていく方向に向かっていくのか、そうじゃないのかによって分岐してくると思うんですけれど、もうそういう生きた神様の働きに方に心を向けていったら、もう今まで以上の皆さんの心の状態が私は開けてくると確信しておる。自分自身がそうですから。もう一度言いますけど、不自由とか制約の中にこそ自由がありですね、開けてくる境地があるということですね。そのことを心にかけて、ここからのね、それこそ和子先生が秋の大祭まで最後をね、ご修行して脱皮していかれたように、私たちもここからですね、そういう芋虫かもしれないけど、そして冷たい仕打ちを受けてるかもしれないけど、新しいねものを生み出してまいる、機会だというふうに思わせていただいております。本日は本当にどうもありがとうございました。